かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山彰一です。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、はい、聞かせられないっていうのに先週から漫画家の岡野雄一先生にスタジオに来ていただいてました。岡野先生こんにちは。
いや先生って言わないですけ
ど こんばんは、
はい、岡野さん、こんばんは、
はい、岡野さん宛てにメッセージも頂戴しております、はいはい、ラジオネームオレンジさんです。いつも楽しく拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です。8月18日長崎で行われた完成披露上映会に参加しました。出演者の岩松亮さん、赤木春恵さん、原田喜和子さんに続いてサンダル姿で現れた岡野さんの所在なさげな様子が印象的でしたってことですよ。
舞台挨拶ね。
はい、母と、はい、頭を下げていらっしゃいます、はい、映画の内容はまだ一般上映前なので詳しくは言えませんが、これ読んじゃっていいのかな、まあ、読みますよ。作られたハゲ、隠したハゲ、ありのままのハゲが揃うシーンが必見でした。
なるほど、
はい、なるほど見た人だけは分かります
けどね。そうかそうか
、はい、赤木春恵さんの年を重ねたからこその演技と長崎のごく普通の家が出てくることに改めて感動しました。またキカラジリスナーとしては映画の冒頭部分が必聴です。
あ、
はい、聞けば分かります、見れば分かります。でこの映画を見ていて祖母のことを思い出しました。私の祖母も、認知症です。こちらから名乗らないと誰だか分かりません。でも誰だと私だということが分かると心から喜んでくれます。一日に何回も久しぶりに会ったかのように喜んでくれるんです。最初は悲しかったけど今ではこんなに喜んでくれる人他にいないなと感謝できるようになりました。うまく言えないんですが、ペコロスの母に会いに行くで岡野さんが言いたいことはこういうことなのかなって思ってますということですよ。
そうですね、
はい、
その通りだということです、
はい、そうですそうです、
はい、聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
どうぞどうぞ先輩から
いい、今週はいい、
もうスパーッといっちゃって
分かった、今週は引き続き、はい、先週に引き続き、はい、ペコロスこと岡野雄一さんをお迎えしてお話を伺っております。
はい、
長崎在住の漫画家、昭和25年、
はい、
団塊の世代でございますね、はい、の生まれで、去年西日本新聞社から出ました「ペコロスの母に会いに行く」が大ヒット、第42回日本漫画家協会賞優秀賞を受賞されております。単行本は16万部を売り上げているということで大ブレイクしておりますけれどもね、ペコロスの母に会いに行く、お母さんとの、ね、介護の生活を見つめたコミックエッセイであります、
はい、
そして今年はですねこの作品を原作にした映画も全国公開されることになっております。
11月ですね、
はい、という岡野雄一さんを見ました、はい、日本漫画家協会賞について先週触れなかったんですけど、これすごい賞ですね。
そうですね、はい、僕も知らなかったんですけど
知らなかったって言うんだからもう岡野さん
いやだからいろいろ叱られることもいっぱいありましたね。僕を推薦していただいた、くださった、バンバーサブロさんという福岡在住の、もう記事の、漫画家さんなんですけど、はい、僕の応対が子供っぽすぎるということで、ずいぶんお叱りを受けました。
つまりこの賞の重さが分からずにですね、岡野さんは受け答えをしておられるのですよ。
そうですそうです、
この賞っていうのはどなたかの推薦が基本的にないと。
そうです、漫画家さんの推薦、
ね、
同業者のですね、はい、
で対象になって審査されるんですって、
はい、またその審査員も皆さん漫画家さんで、うん、要するにその漫画家さん同士の、まあ、なんていうか合議の上で決まるんですよね。
だからいろんなこう出版社のいろんな関係とかも全くない。
そうですね、 そういう意味ではカラーが全然違いますね。
そうですよね、はい、でね、表彰状見せてもらったんだけど、千葉哲也さんよくお書きになってんの。
いやだって審査委員長でしょ、そうそうそう、千葉哲也さん、
あの字よ、千葉哲也さんの漫画に出てくる、 あの字の
明日のジョーに出てくる、
出てくるあの字よ、字
で、しかもですね、僕ね、表彰状をもらうときに、まあ、読み上げた上で千葉哲也さんから、千葉哲也さんが 壇の下から皆さんに渡すんです、うん、みんな受け取る人間が壇の上にいて、まあ、そういう独特なあれだったんですけど、頭ごつんこしちゃいましてね、
あら千葉さんと、
千葉さんと、
あら、
中でも千葉さん分かってちょっと踏み出してやったみたいで笑いを取ってたみたいな、
ちゃめっ気ですか、
それはあれですね、ペコロスの母に行くのワンシーンをきっと千葉哲也さんはお読みになってるから、
そうでしょう、そうでしょう、
ね、あの一緒のお母様と一緒にこうおでこをぶつけ合うシーンがとても有名ですけど、それを再現なさったんじゃないですか。
ああ、なるほど、そうか、
今分かったんですか。
分かりました。なるほど、なるほど、いや僕は単にお茶目だなと、ああ、なるほど、
いや、おそらく漫画のワンシーンを再現されたんじゃないですか、うん、そうかもそうかも、
なるほど、
またそこでね、千葉哲也さんと岡野雄一さんの中身が入れ替わったらび
っくりもう
漫画的で、
ね、面白いですけどね、そっか、東京の帝国ホテルでのね表彰式の様子、
素晴らしい、ね、帝国ホテルでございましたか、
初めて行きました、
東京でも岡野さんはそう今日は70年代の漫画世界を伺おうと思ってたんですけど、うん、
はい、
実は東京の暮らしが結構長いんですよね。
ですね、20歳で出て行って、40で帰ってきました。
20年間、
はい、で、まあ、その間、まあ、離婚とかがあって帰ってきたんですけれど、
うん、
言っちゃえば、24、5ぐらいから出版社に入って、15、6年、漫画の編集長としてやってきました。
時はあの長崎の高校を卒業して、まあ、専門学校でデザインを学んで、
そうです、そうです、
ちょうどあの1969年に上京されてるんですよね。
そうですかな、
だからまさにそうみたいですよ、私が調べたところによると
そのようですよ。
ですから、ちょうどまさに1970年代の漫画時代に東京で編集をされてるんですよね、
はい、本当は各方になりたいなと思ってたんですけど、なんとなくやっぱりざーっとした感じだったですね。もうきっちり誰かについてとかそういうんじゃなくてっていうのはですね、時代的に劇が全盛期だったんですよ、
うん、
斉藤隆夫はじめですね、
あ、本宮博
さん、本宮博さんは
もうちょっ
と後ですか、
ちょっと後で出てきましたね、うん、僕の好きな人と結婚しましたね、彼は。
そうでしたか。
あの、いや、まあ、好きな人で好きな少女漫画家と、
ああ、
はい、いやいやいや、
取り合ったのかと思った。
いやそういうの結構 ありましたよ。あの、まあいいや、ちょっと名前忘れたから、はい、他もそういう人結構いますね。で、劇画の絵っていうのは僕は苦手だったんですよね、うん、こうクックッとして顎をこうね、カクカクっと書く、
それ好き嫌いという意味ではなくて書くのが苦手だったってこと。
いや嫌いでしたね。
あ、そうなんですか。
でも時代はもうそれ一本でした。千葉哲也、あ、千葉哲也じゃない、手塚治虫さんが作風を変えたもんですもんね。
そうでしたね、
はいはい、という時代でしたから、まあ書く方はちょっと熱がそれほど出なかったんですよね、わーという感じの。
あの時代は今は随分違いますけど、どなたかプロの漫画家のところに弟子入りして、そこでなんとなくこう名前をこう売っていくというような、まだ雰囲気があったんじゃないですか。
いや、そうです、そうです。で一回だけ、アシスタントついたことはあるんですけど、
誰
だったかな、ですね、お亡くなりになったんですよ、ずいぶん後ですけど、有名な方でした。ちょっと待ってください、ね、
もう確か50年ぐらい前のお話なんですけど、まあ、
ちょっと後で思い出します
、はい、岡野さんはどういうタッチの絵柄だったんですか。
ですね、いや僕はですね、とにかく丸い絵柄で、何だったの、僕絵本が好きだったんですね、結局。でイタリアのぞきメガネという絵本があったりするんですけど、うん、それの挿絵を描いてる人が好きだったりとか、なんかもうとにかくカクカクにはなれないなという、
ほわっとした感じ。
そうですね、結局は。で今その頃の漫画見ると結構劇画なんですよね。なんだ劇画っぽいじゃんっていう自分のね。
は
でも時代の方がもっと劇画化してた
ってことですか。もちろんです、もちろんです、もちろんです。で結局そういう人間の行くところはガロなんですよ、
うん、
ガロっていろんな絵柄が OK だったんですよね、
はい、
ただし聞いたら原稿料も出ないらしいんですけどね。
あ、そうだったんですか、は
い、原稿料出ませんよとか言われましたもんね。
そんかして好きなものを書いていいですよ、
書いていいです、でも面白ければ載せますけどという。
はー、 私が調べますとね、ちょうどの岡野さんが上京した頃の少年マガジンがとても売れていて、
う
んうん、週刊で100万部を突破して
るんですよね。そうそうそうです。
漫画文化としては非常にこう、
いや、もう花開いた、うん、開きっぱなしの時期ですよ、あの頃は。で、少女漫画もどんどんどんどん すごかったですもんね、あの頃。なんだっけ、出てこない
大島由美子さん、
大島由美子さんとかですね、バーッと出てきて。でも僕はどっちかっていうと大島さんの方が好きだったりしましたね、うん、なんかすごい詩的な感じもあったし、うん、で、あの絵のすごい省略の仕方とかコマの作り方とか、はい、でその頃僕だからこうやってたら、お前ホモじゃないかって言われたことあるんですよ、うん、あのそういうそっちの方が好きだから、その少女漫画が好きだったり、その外国の絵本の方が好きだったりしたんで、いやそうじゃないよっつって、まあ、その証拠はいっぱいありますけどね、そうじゃない証拠
は。でもあの男性漫画家もたくさん女性漫画誌、あの少女漫画誌で書いてましたよね。
書いてました、書いてました、はいはい、そう思い出した、アスナヒロシさんです。
ああ違う違う、
アスナヒロシは別の意味で思い出しました。
あ、なんかいろんな記憶が交錯して
ます。交
錯してますね。
で、そうした中で実はあの岡野さんが衝撃を受けた漫画の一つとして、はい、挙げていただいて、柘植義晴さんの、はい、チーコという作品にこれ衝撃を受けたということで、はい、僕ね読んだことなかったんで、はい、今回あの図書館訪ねて行ったら、はい、柘植さんの全集の中に掲載されていて、はい、これまた独特というか、僕ね、あの柘植さんというとネジ式のイメージがあったんです、はい、でもネジ式の絵柄とこのチーコでは随分と違いますよね。
チーコはネジ式の前ですよね、うん、前なんです、うん、で、はい、すごいあの詩小説的な漫画をずっと描かれてた方で、そのしっとりした感じすごい好きだったんですよね。あの売れない漫画家が、まあ要するに、まあ、漫画家が売れないだけに、あの奥さんというか結婚してる設定だったかな。
いや同棲ですね、
同棲
してる男女がいて、
は
い、
ね、
男性は漫画家、まあ、おそらく売れてないんでしょうね。
売れてないです。
おあの女性の方が夜の仕事をして、まあ、
せざるを得ないからね、はい、そうですそうです。
そうした中で2人が文鳥を買うことになる、うんうんうん、その名前がチーコ。
チーコ、そうですそうです。でそのチーコをめぐる話なんですけれど、はい、泣きましたね。
あ、そうですか、
そうですか、うんうん、これのどこに自分のその生活に重ねたところもあったんですか。
いや僕はまだその頃、まあ、お坊ちゃんだから、そこまでこうなんていうのかな、こう、まあ、
困ってはいなかった。
いや、あの、ね、うん、あの漫画家にこうわーっという感じで行ってなかったんで、あれいつ頃でしたかね、それ作品としてはもうだいぶ前でしょう。
これはですね相当前でしたね。ごめんなさい、今手元に資料をなくして
しまうんですけど、僕長崎で見た記憶があるんですよ。
あ、そうなんですか、は
い、でですね、後にも先にも1回だけなんですけど、これ貸本屋で借りて、切り取って返したんですよ。
あら、
あら、
もうあまりにもこれ欲しくて
手元に置いてる
とはいけないことを、はい、まあでもコピー機もない時
代ですよ ね、 ないなんですよ。
その頃はね、
だから丁寧に切り取って、
いやだから何を入れてるんですか、
他の部分を切らないように、で、まあ、見つからないように、でバラバラにならないように、上手に切って返したっていうのを覚えてます、でもしばらくはもう怖くてしょうがなかったですね。
あ、バレたらどうしよう、
はい、でもバレなかったっていうことは、その後その画廊を借りた人はいないんですね。
あ、そうかもしれないですね。
ガロの、ね、かなり創刊号に近い時代に載ってますね、このチーコというのはですね。
で、ね、そうです、ネジ式から変わったんじゃないかな、あのあたりから絵柄としては。
ネジ式とか、そうですね、源泉館主人とか、
あ、そうですね、あのあたりですよね、バリバリって絵が変わっていったのは。で、まあ、あの頃の、まあ、劇とか寺山修司、まあ、を筆頭としたああいう劇も絶対、あの劇団ですかね、あそこら辺も絶対影響してると思います。
うん、
もう世の中全部そっちの方に行ってましたから、うん、
まあ、あのいわゆるアングラーですよね。
そうですね、で寺山さんがとにかく、ね、あの家出のすすめとかですねやってたし、みんなそっちに憧れましたもんね、
うん、
っていう時代だったんで、まあ、ネジ式当然誰かが書くだろうなという感じのやっぱり作品ではありますよね、あの時代のどなたかが。
ネジ式もしかしこう不思議な世界観ですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
なんか血管が切れた男の人がいて、その人がお医者を探し回るという、
そうそうそう、
ね、だけどみんな、ま、村の人たちは教えてあげないという、
うんうん
う
ん、
そうした中で彼はどんどん傷ついていってしまうというまあ、なんともこうちょっと盗作の世界に僕は感じてしまいました。
多分ですね、あのその時代の人はこれを 深読みしてしすぎてるんです、うん、その時代で、
ええ、
もうだからいろんな読み方ができた本あの作品なんですね。
ああ
の逆にそのチーコみたいにきちっとまとまってないから、
ええ
っていうことを、やられましたね杉さんは。
だから対照的なんですよね。絵柄も対照的だし、うんうん、ストーリー展開もチーコに比べると全く違いますよね、
う
ん、
そうですね。
これがわずか数年間の間
で
この化学変化が起こってるんですよね、
はいはい。でまあ、杉さん自身がちょっとねあの精神的に病み始めてた時期でもあるんですよね、はい。
まあ、でも非常に芸術的な作品であるということでなんだかあの漫画好きの人の間では、まあ、通過儀礼というかこれ読んでなきゃいけない作品のような感じ で、
はいはい。
まあ、いろんなこと言う人がいて、メメクラゲなのかバツバツクラゲなのかどっちかなんかね議論があったり、
本来はバツバツだったらしいんですよ ね、それをメメと呼んでしまったという。
あ、誤植から生まれたんですか、
うんうんうん、なんかね そんな伝説のような本当の話みたいなこともいっぱいあったりして。
そしてもう一つ同じ時代に作品を挙げていただくのがですね、鈴木王子さんという作家、はい、ですね、僕も今回これ初めて鈴木王子さんを見たんですけど、
はいはい、
村山さん見たことありますか。
はい、あります。あの10代の頃ですね、ツーブってガロを一生懸命読んでた時期
だったので。あ、そうなんだ、は
い、だからあの杉吉春さんの本も何冊か持ってます。
あ、そうですか。
目知識僕大好きですね。
そうですか。僕このオートバイ少女という、まあ、代表作があるんですけど、はいはい、これ今回拝見してこれもまたちょっと難解ですね。
でもいいでしょう。あのね、オートバイ少女でこうダーッとこうオートバイでこうどっと行きながら、
はい、
こう風景がこう流れていくっていうところあるでしょう、
ええ、
あそこなんか僕なんか、うん、むちゃくちゃ良かったですね。
なんか映画的ですよね。
そうです、ね、はい、うん、なんか俺その後の隣のトトロもああいうシーンがあったから結構嬉しかったっていうのがありますね。こうバーッとトトロのあのトトロというかあの猫バスがダーッと行ってる時にこう通り過ぎていくおばあちゃんとか、
うん
うん、
こうなんかこう歌の世界のようなストーリー展開でもありますね。実際にあのミュージシャンも出て土地で来るんですけどね。
でこの人も今やってますねライブ。
あ、そうですね。で多くのミュージシャンに影響を与えてらっしゃって、あがた森夫さんとかムーンライダースとか森田童子、
同じ世界です。もう全く、はい、
そういった方々に強い影響を与えた漫画家という、はいはい、
なんかよくわかりますよね。
ねえ、わかりますね。なんかね、70年代僕中央線線に住んでたんですけど、高円寺とか阿佐ヶ谷とか荻窪とか、もうこの世界だったんですよ。でもう酔っ払ってちょっと行けば鈴木王子に会えるみたいな感じで、
うん、
でもう これに酔っ払うんですよ。もう20代前半って酔っ払うんですよ。だから酒じゃなくて、
うん、
この世界に
世界観にね
浸っちゃう、
うん、酒と一緒に
浸っちゃうとちょっとモテたりもするんですよ。
あら、
そういうのが好きな女もいて、そういうのが好きな女性もいて、
女性も、ね、言い直しましたけれどもね。
そうなんです、そうなんです。
70年代、
はい、70年代そういうところありましたね。
で結構岡野さんとしてはそのちょっとずれた精神を楽しみすぎちゃったところがあるんですか。
ありますね、ただそれであの僕なんで東京に出たかというと、やっぱり自分の中でこう精神病むんじゃないかなっていう部分がちょっと怖かった部分があるんですよ長崎で、
うん、
まあすごい近くで父を見ててその酒乱でちょっと父自身がもう今日人に追われてるんじゃないかとか幻聴が聞こえるとかそういう人間 でその父が母をこう包丁持って追いかけるみたいな時にこう後ろからこう止めながらだーっと自分にも同じ血が流れてるっていうのをものすごく感じる時があって、やっぱこうすごく、まあ、若い人みんなそうですけどいろんな理由があってすごいふるさとが嫌になって、飛び出ていくというのの一人だったんですけれど、うん、そのめちゃくちゃどうしようもない青春を20代 前半を中央線で送ったことが僕にとってはいい処方箋でした。
あ、
はい、
どこかやっぱり自分の根っこみたいなところの否定からまずじゃあ東京生活は始まったみたいな。
そうですね。でただずっとまあやっぱりあるのが引っかかってるのは長男ですから、
うん、
その親父に追われてる母を捨てて出ていったっていうのはもうずっとありましたね20年間、はい、
うん、
で結局それがまあ今の漫画にもつながってますけれど、
うん、 40歳でそしてまあ離婚をきっかけに長崎にお戻りになるんですけど、はい、その間されていたのがちょっと時間少なくなってしまったんですが、実はエロ漫画の、はい、
そうです、
編集長までされたんですよね。
はい、そうですそうです。
何の雑誌ですか、何の雑誌ですか。
漫画エロスとかですね、ソフトとか、何だったっけな、セクシカとかですね、うん、まあ、そういうタイトルだけ、もうタイトルで分かると思うんですけど、
70年代ってまさにこの三流劇が、特にエロと言われるものが大ブームになってるんですよね。
はいはい、そうですね、多かったです、むちゃくちゃ多かった。
あの街中自販機並んでましたもんね、エロ雑誌、エロ漫画売ってる自販機。
そうですね、自販機は割と後期なんですよ、出てきたのは。
はい、
で、まあ、それ の、まあ、あの代表的なのが劇アリス、亀山さんっていうのがあるんですけど、
はい、
結構後期ですね、それは。で、その前の自販機以前の、まあ、エロ漫画っていう感じなんですけど、まあ、実際に書店で売ってるという、だから自販機の方がもっとわっといってんのかなという気がしますけれど、うん、使ってる作家さんはほぼ同じでしたね。ですね、出てくるかな、
思い出せるかどうかというね。
これも50年近く前のお話になりますからね。
書いたんですよ、
書いてきてくださった。
メモだ。
ですね、あー、ダーティ松本とかですね、
有名な
方じゃ
ない
ですか、今でも書いてらっしゃいますかね。あと清水治とかですね、まあ、あと、まあ、あと出てこない、ちょっと、まあ、まあ、そういう、まあ、要するにエロとしての王道の人を結構使って打って、で亀田さんから僕は非難される側なんですけど、七三分けというふうな言われ方、要するに七がエロで三は自分の好きなことしやがってみたいな、もっとこう全部自分の好きなことやれよっていう感じの人だったんですけど、ですぐ潰れましたけどね、潰すの目的だったから、それいいんですけど、まあ、それを批判してるのが高取英さんっていう人で、はい、高取さん今僕すごくずっと付き合ってるんですけど、僕はだからダーティさんたちを売れ線で使いながら、後のさんを、まあ、結構自分の好きなところを近藤陽子さんとか、うん、あの結構女性漫画家に感性すごくこう好きな人がいて書いてもらったりしてましたね。
結局こうエロがあればそれ以外のところはかなり自由だった
そうですね。そうです
エロの要素さえあればよかったっていうところがあって、そうです
だから結構サブカルチャーっていうか、
はい、
結構みんな面白がっていろいろやってましたね。はい、で僕今度8月もうちょっと、あさってかな、東京でねじめ正一さんっていう作家、あの、おいおいおい、知人さんと、まあ、やっぱ多分介護のことで、対談するんですけど、ねじめさんはもう絶対覚えてないと思うんですけど、僕は自分好き勝手にやって作った歌謡漫画っていう本があって、これあの、まあ、その頃流行ってた歌謡曲と漫画をこうドッキングさせてエロも入れてみたいな感じで、その中でねじめさんに2ページ見開きで、詩を書いてもらってたんですよ。で詩人にいくらお金払えばいいんだろうっていうのは未だに分かんないんですけど、
ね、原稿料
そう、
ね、そんな70年代ね、東京での生活、編集長まで勤めたということなんですが、はい、さあ、毎週1曲あの岡野さんの音楽をお送りしてるんですけれども、今日はですね映画の中でも登場する歌、寺町ボンタンをおかけしたいと思います。で岡野さんの歌は基本長崎弁で歌われております。全国の皆さんに向かって解説をしなければなりません。一日のことを長崎弁で一日って言うんです。一日が長いことを一日長かと、いいですか、一日ですからね、
穏便化しますね、
ということを申し上げた上で聞いていただきましょう。寺町ボンタン、
一日伸びたり縮
さて今日は漫画家の岡野雄一さんをお迎えしています。残り時間が少なくなったんですけど、はいね、上京して漫画家を目指してた頃に、はい、漫画家の山上達彦さんから言われた言葉があるんです。
はい、あのまだガキデカが書かれる前なんですけれど、何人かで行って、囲んで、まあ、山上さんからどこから来たと言われて、みんながこうそれぞれ来た出身地を言うと帰りなさいって言われましたね。で東京で同じような発想にしかならないから、東京にいるとそれぞれふるさとに帰って生活しながら漫画描くのが一番だという。でそれを最近思い出すんですよね。
実際問題今長崎をベースにして岡野さん、はい、作画されてるわけですから、はい、そういう漫画家さんもたくさんいらっしゃるし、ね、はい、なんかこう先見の明が終わりだったのかもしれませんね。はいはい、印象的なお話ですよね。はい、
というわけで話はまだまだつきませんが、はい、来週まで岡野雄一さんにお付き合いいただくということでよろしいでしょうか。
はい、来週は岡野さんのですね、音楽世界について、
あ、なんと
先ほど一日に長かみたいな歌詞も出ましたけれども、
長崎弁でございますけれども、
ね、伺ってまいります。
来週はたっぷり聞けるということで、聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。